本語の SBS です。
今日のゲストは日本在住の刺繍画家イプノットさんです。イプノットさんは本物そっくりな刺繍作品を制作していて、彼女のインスタグラムのアカウントは日本だけでなく世界中の人たちにフォローされるほど話題になっています。彼女の刺繍スタイルは立体的で、作品によっては動いているようにも見える非常にクリエイティブな作品を作られています。そんな色彩感覚豊かでセンス抜群のイプノットさんなんですが、それぞれの作品はどのような過程を経て完成するものなのか、そして世界の人々に注目されていることについてどのように感じているのか、お話を聞きました。刺繍画家っていうことなんですけども、はい、どういう活動になるんですか？どういう職業といいますか？
そうですね、私の刺繍のスタイルが、点で描く刺繍で、点描画のようなものなんですね。なんかフレンチノットっていう刺繍で針に糸を巻きつけて、玉留めのようにする縫い方があって、でそれを一粒一粒敷き詰めて絵を描いていく刺繍スタイルなので、まあ、一応刺繍画家というふうに言っています。
例えば食べ物の刺繍も結構はい、インスタグラムに載ってらっしゃるんですけども、はい、まあ、作り方の工程といいますか、どのように最初から最後まで作るんですか？
作り方がまず布に下絵を描くんですけど、下絵を描いた後はもうあとは何ですかね、ひたすら刺繍の粒で埋めていくだけなんですよね。で、分かりやすく言うと塗り絵のような感覚ですかね。
あ、そうなんですか。
塗り絵のような感覚で、はい、糸を敷き詰めていって、まあ、自由度は高いので、もうどこから縫い始めても基本大丈夫なんですけど、それで、まあ、好きなところから縫い始めて、まず下絵の下地になる部分を全て埋めてしまうんですね。でそこからグラデーションをつけて陰影を出していったりして、まあ、写実的にというかリアルに仕上げていきます。
ほう、糸はどんどん変えていくんですね。 色、はい、色っていうのは。
そうですね、絵の具を選ぶような感覚で、パレットのように糸を収納していて、小さく区切ってそれをバーッと広げて、そこからこう、あ、この色かなっていうのを500色全部あるんですけど、その中からこうどんどん取っていって、
その色の選択っていうのはもう自分のセンスですか？はい、思うがままにっていう感じですか？
あ、そうですね、この色かなって感覚的に思ったものをもう何色も何十色もパパパって取っていって、で縫いながらまた糸を追加していってどんどん増えていきますね。
でもその陰影をつけるとかってすごく私から見たら難しそうだなと思うんですけど、結構できるものなんですか？
その下地ですかね、全部を縫い終わって、そっからが一番楽しいところなんですよね。
あ、楽しいところ。
グラデーションをつけた、そうなんです。そっからが、その埋めるまでは結構時間がかかっちゃうし、あまりもう平面的なので、あまりそこまで、まあ、楽しいですけど、やっぱりその後ですね、下地を全部埋めてしまって、そっからどんどんとこうリアルになっていくまでの過程がやっぱり一番楽しいですね。
その陰影をつけていくっていうのは、はい、その最初の下の色の上にどんどん重ねていく感じなんですか？
はい、そうですね、もうどんどんと重ねていって、刺繍糸が綿の柔らかい糸で、でその針に巻きつけるのも本当に1回だけで、1ミリほどの粒になるんですね。すごいちっちゃくなって、なのですごく重ねやすいんですよ。
1ミリで重ねやすい、
つけやすくて
1ミリで重ねやすいって、
どんどんと重ねていって分厚くなっていくんですけど、はい、楽しいです。はい、
なんか細かい作業が好きな方はなんて言うんだろう、ね、楽しそうだなって思うかもしれないんですけど、なんか肩が凝りそうだなって思う方もいらっしゃるかもしれないですね。
そうなんです、すごく肩と腰の心配すごく皆さんしてくださって。
そうですよね。
なんですけど、肩はそんなに凝るとあんまり感じないですね。凝ってるのかもしれないですけど、
あ、そうですか。
あんまり、はい、はい、 一応元気なので、はい、大丈夫。
例えばその一作品、
はい、
まあ、大きさも様々、大小様々なものを作られてると思うんですけども、はい、お色ってどのくらい、インスタグラムにあった例えばあのコーヒーのなんていうんですか、あのリアルな上から見たような作品だと、
はい、コーヒー
ですかね。
本当にデザインによって糸の本数は全然バラバラなんですけど、多い時は 4,50 本とかいくんですけど、そんなにカラフルな作品じゃない時は多分20本とかそのぐらいですかね。
あ、そうなんですか。
そうですね、まあ、あんまり数えたことがなくて何本使ったかとか、
ええ、
あの終わった頃に刺繍の山に囲まれてる
感じ。あ、なるほど。素晴らしいなと思うのが、やっぱり限りなく現実に近く見えるというか、はい、インスタグラムで載せてらっしゃるもの、
はい、
あの、はい、もう見た感じ、例えばこの一番つい最近のだと、あのバナナとか
ありましたね。
バナナの最新のありますよね、はい、これ本物にしか見えないんですけど、
はい、そう、あのこのバナナ自体はその丸い500円玉サイズの作品なんですけど、
ええ、
断面ですかね、バナナの断面だけを刺繍していて。
あー、なるほど、
はい、
チョコレートのとかも素晴らしいですね。
チョコレートボックスに入ったチョコレートですか、うん、箱詰めの、
はい、
あれは本物半分刺繍半分です。
なるほど。でも刺繍のがどれだかわからないぐらい本物に近いですよね。
はい、あの間違い探しみたいに刺繍を探して、
ええ、
あの探すのをなんか楽しんでくださる方もいらして、なので時々あの刺繍どこでしょうっていう、はい、ええ、クイズを出してます。
あ、なるほど、
はい。
例えばちょっとまた話戻るんですけど、はい、その作るにあたって時間って、はい、どのぐらいかかるものなんですか。例えばこのバナナだとどのぐらいかかったんですか。
はい、このバナナは結構初期の、2015年ぐらいに作った本当に初期の作品をまた撮影し直して前アップしたんですけど、その頃は500円サイズの刺繍だったら 6,8 時間ぐらいもう縫い続けて1日あれば完成してたんですけど、それをまあ、作れば作るほど早く完成するようになるのかなと思ってたんですけど、今はもう反対にどんどんこだわり出してしまって、
なるほど、
細かいところも気になってきて、1日じゃ完成しなくなってきて、はい、でもこのバナナは確か1日で、はい、できた気がします。
あと例えばこのお餅ですとか、はい、ラーメンとかすごく立体感がリアルすぎて、
はい
はい、どこがどういう風に糸になってるんだろうってじーってこう見たくなっちゃうんですけど素晴らしいですよね。
あの 3D、はい、3D 刺繍って結構皆さんが呼んでくださるようになって、はあ、面白い名前つけてもらえたなと思いました。
あ、なるほど、はい、こういったインスピレーションってどこから来るものなんですか、はい、何を作ろうとか
は本当に、結構想像をかきたてられるものはどこからでも結構得ることができるので、
うん、
まあ、映画だったり音楽、本、写真、詩とか、また、何ですかね、人と会話している時の、まあ、雑談の中からとか、
うん、
いろんなところから本当にインスピレーションは得てます。こう外を歩いていてパッと目に飛び込んできたものを、あ、これ刺繍してみようとか。
イプノットさんって美術大学卒業してたりするんですか。
いやいや、全然。
あ、そうなんですか。
入ってもない、はい、好きでやってて、はい、
きっかけってありました。
きっかけがですね、もともとそういったものづくりとかアートを楽しんだりする人たちにもずっと囲まれて育ってたので、何かを作ることは結構私の趣味でもあったんですね。できっかけはいろいろとあるんですけど、結局は多分祖母の刺繍姿ずっと見てて、幼い頃からでとっても憧れを抱いてたので、惹かれるようにこういう道に進んだのかなと思いますね。
刺繍は、まあ、趣味でやってらっしゃったということですよね。
それが刺繍は始めたのが2013年からなので、なんですかね、それまではちょっとあの祖母の刺繍をもう見る専門ですかね、もうなんか芸術的なものって思ってたので、私は違う分野のものづくりはしてたんですけど、もうなんか刺繍はちょっと手の届かない存在だったんですけど、2013年ぐらいから やり始めて、まあ、どっぷりハマったんですね。
おばあ様の刺繍もきっと素晴らしかったんだろうなと思うんですけど、
はい、祖母の刺繍は全然私が作っているものとはまた全然違って、クッションとかそういったクロスステッチっていうんですかね。
あ、はい、
バッテンで絵を描いていくものだったので、すごく綺麗だったんですけど、あ、難しそうだなと思ってました。
で、2013年から始めて全部自分で独学で学ばれたんですか？
はい、
へえ、
そうですね。そっから、あ、私も、まあ、祖母みたいにできるのかなっていうちょっと希望も出てきたので、もうそっからはもう気づいたらこんな風に、はい、作ってたんですけど。
今はその刺繍画家として、そのお仕事としてやってらっしゃるんですよね？
はい、はい、そうです。
生計立てるのって結構大変ではないですか？
はい、あ、生計、そうですね、今はもう結構大丈夫なんですけど、やっぱり最初の方は大変でしたね。はい、イベントに出たり、どんどん作って販売するっていう形を経て、まあ、今のスタイルに落ち着いたっていう感じですかね。
へえ、インスタグラムもフォロワーがかなり多いんじゃないですか？
はい、すごくありがたいことに。はい、刺繍のスタイルを途中で変えて、今作っているようなその点描画のスタイルになる前はまた別の刺繍をしていて、で2015年ぐらいからこの点で絵を描く刺繍を始めたんですけど、そのあたりから急にというかフォロワーさんがどんどん、はい、増え始めたので、なんだか、はい、嬉しかったですね。
SBS のビデオチームが、はい、イプノットさんの作品を制作したんですけど、もうすごい勢いでシェアされるんですね。はい、なんで、海外に本当にたくさんファンがいらっしゃると思うんですけど、はい、どうお感じですか？
はい、あ、やっぱりもうとっても嬉しいですね。もうこの私が作ったもので、まあ、日本をはじめ、さまざまな国の方が見て楽しんで応援もしてくださって、言葉は通じないところの国もあるんですけど、まあ、刺繍が言葉代わりとなって、で、まあ、皆さんとつながれて、そして刺繍がどんどん広がっていって、で、これがまあこんなにもうすごい喜びも感じることなんだなと、もう日々ありがたく嬉しく思っています。
こういうものを作ってほしいとかリクエストを来ます？はい、外国から。
あ、結構来ますね。これ塗ってとか、私のロゴ塗ってとか、結構いろいろと。
なんかこういうユニークなリクエストが来たっていうのあります？はい、今まで。
あ、ユニークなリクエスト何だったかな、詳しくは忘れたんですけど、何だったかな、100個ぐらい一気に塗ってほしいみたいな、なんかリクエストが一回あった気がします。同じものを、このデザインを気に入ったから、何かを多分私がアップして、そのデザイン気に入ったから 100個ぐらい塗ってくださいっていう、はい、びっくりしましたね。
人のね、顔とか、例えばなんか私の写真を塗ってくださいとかありそうですよね。はい、なんか今
顔は何回か塗ったことあるんですけど。
なるほど、
はい、そうなんです。テレビで取り上げていただくときに、その司会者の方を刺繍させていただいたんですけど、はい、初めてのちょっとことだったので、できるかなと思ったんですけど、なかなかいい感じに見ましたね。
あ、素晴らしい。
はい、
今後挑戦してみたいことってありますか？
はい、挑戦してみたいことはたくさんあるんですけど、普段は小さめのサイズの刺繍を好んで作ってるので、
はい、
いつか、思いっきり大きな刺繍とかにも挑戦してみたいですね。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。